はい、では、教会の彼方第2巻ブルーレイ DVD お買い上げありがとうございます。第3話のスタッフコメンタリーになります。私ですが、今作の監督を務めさせていただいております石立と申します。よろしくお願いします。
お願いします。美術監督を務めさせていただいてます渡辺です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっとこのマスじゃないんですけども、第4話で演出の方を務めさせていただきました竹本と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はこの3人で、
はい、はい、頑張ります。
そうアバンがなんか随分なんか見覚えのある絵でした。てか私がやったやつです。
そうですよ、2話演出本演出担当してくださった、
2話私もやってます。
アバンがね、あの回想アバンだったんで、でも回想アバンなんか見てて思いますけど、まあやりすぎるとあれだと思うんですけど、あった方が分かりやすいですよね。
あのそう思い出すよね、はい、ああそうこんなんだったって、
テレビシリーズっていうか、まあ普通にテレビ番組なんでやっぱり1週間空くんで、どんだんだったっけっていう、なんか特にこの作品なんか割と設定がややこしいんで、あの前話が回想されると、ああそうかそうかみたいなのが、
そういえばあれだよね、ホームページにもだって用語解説のページがわざわざついてるもんね。
いやすいません、
あれ初じゃない
そうですね、当社は当社的な作品群の中では初めてかもしれないですね。いやでも分かるとまああれなんですけど、分かんないと確かに話が頭に入ってこないんで、
そうだね、
必要だとは思います。
まあ原作はね、もちろんあの当社の経営スマ文庫、
そうですね、
はい、小説の方なんで、まあ小説はね字の文でそういう長ったらしいところもこうつるっと説明できちゃうけど、さすがにね、
ビジュアルというかアニメーションになった段階で、それをくどくどと説明してると多分それで1話まるまる使った何だったんだろうみたいなこのお話ってなっちゃうんで、
ですね。で本編始まっちゃいました。
あれですよ、渡辺さん美観ですよね。
美観です。
美観って言っちゃった。はい。美術監督
も。あ、そうですね。
美観
ですね。美術監督としてこの作品どうですか。
はい、
どうですかっていう振り方ひどいですけど。
まずあれじゃない。その美術監督としてのその一般的なお仕事と立ち位置をまず。
立ち位置。そうですね。
うん、
そうですね。まあ、はい、背景を総合的にやらせていただく。
うん、全然わかんない
ですよね
配給を総合的にやらせていただくってどういうことですか。
何取りまとめをさせていただくというか、世界観を地盤を作る感じでしょうか。
だからあれですよね、その各話数の背景の担当の方は担当の方でおられて、
はい、
でそのまあのっけに一番最初にその作品の世界観を作るっていうところで、はい、その背景さんが背景を書くにあたる大元の背景みたいな、いわゆる美術ボードと言われるやつとかを主に書いたりして、
はい、
で世界観を統一していくというあれですよね。
なるほど。
いや石田君喋りすぎ
ね、だからすみません、ちょっとしばらく黙ります。しばらく、
いや黙らなくていいけど
渡辺さん、
はい、じゃあ逆にそう渡辺さんとか石田君に質問なんだけど、この教会の彼方ってその作品そのもののその色彩とか色から見たその、
はい、
なんかそのなんていうか世界観
と
か、そういったものはその石田君から渡辺さんにはどういう風なこう注文が最初に、
あれですよね、なんて言いましたっけ僕
最初、ミルキーって言われました。
わからない
あー言った気がします、
はい、
それなんか限りなく、そこだけ聞くとなんか限りなく NG ワードに近い
そうですよね
すいません、牛乳的
な牛乳的な
感じですよね。
はい、思わず首をかしげつまりはどういうことです
かあれそうでしたっけ。
そうですね、淡い色彩というか、
そう
優しい雰囲気だけれどスパイスは効かせつみたいな、
なんか、あれですよね、淡くまとめつつ、なんかでも画面内になんかその絵が締まるような差し色だとか、はい、ポイントを必ず作っていくような絵作りでみたいなことを言ってましたよね。
はい、そうですね。
なんかあの写実的にあのレイアウトとかは割とパースとかちゃんと撮りながら写実的に描きながら、でも色彩は意外とファンタジックにみたいな感じのことを言ったような気がします。
はい、 なんか最初はこれはどう絵に起こせばよいのだろうって
、
だいぶ首をひねりました
、いやでも僕あれですよ、別の作品で渡辺さんに声かけたのはあれです、別の作品で、はい、あのイメージっぽいシーンを、まあ、その僕が担当してた演出させていただいてた話数のイメージっぽい絵を描いてもらったんですよ、渡辺さんに。その時はただ普通に他の仕事 で、はい、でそれを見て、あれ渡辺さんセンスあるんじゃないのって思って渡辺さんにあの美観をお願いしたんです。
ありがとうございます、初めて聞きました。
おって
そうですよ、その別の某作品で、
いやいや、まあそれは別にいいんだけど、なんか随分長い告白だったよね。
いやでしたよ、
終わってからしかも告白終わってない、まだ絶賛作業中かな
言ってなかったでしたっけ。
はい、
まあ、そうですよね、うん、そういうのは言わない方がいいと思います。
わかりました
やりますかと言われてやりますみたいな
でしたっけ。
はい、
もう覚えてないや
1年以上前の話です。
ね、ああそうですね、はい、もはやそんなに。
そこでいくとまあちょっともうね、もうだいぶ取り過ぎちゃったけど、オープニングってなんかこう割とこう色鮮やかな印象がすごく強いんですよ。
そうですね、
うん、空、特に空と。
確かに、
はい、
あれはまあ差し色というよりはオープニングはこういうなんかそういう全体的にこの艶やかというかそういうイメージがあった。
そうですね、オープニングはオープニングで始まり感みたいな。
あ、そうですね、なんかお話がどうしても割とシリアスめのどんどん展開になっていくようなお話なので、うんうん、なんか毎回見るじゃないですかオープニングって。
そうだね、
でなんかこう歌詞というか曲も曲でなんかそういう歌詞ですけど、なんかちゃんとこう希望というか明るい、この先に明るい何かが待ってるんだっていう感じが、
うん、
ちゃんと出てるようにあのまとめたいなと思ってたんです。なんか作品が暗いからって、うんうんうん、暗くしちゃうとっていうのはありました。
それはすごくわかります、
はい、
はいはい、
何か本編に何か
あ、サムはとてもたくさんビーズボードを作りましたね
最初の頃。これもボードいるんじゃない、これもボードいるんじゃないとか言って
なんかそれだけじゃなくってあのいわゆる通常パート用で作ったボードをほぼ使ってないというか、
あ
この場所は基本この色みたいなのを最初に作らせていただき、でもそれのちょっと赤寄りとか、
あ
ちょっとグリーン寄りとか、そういうのを作らせてもらったので、
分かる分かる、
うん、仕上げさんが、
うん、うちの演出さん人手なしだもんねすぐあれやこれやもうちょっとこうしようよあしようよってすぐ入れ替えちゃう
20種類ぐらいは作りました、
ね、おい
それはちょっと作りすぎじゃないですか
ちなみに、ちょっとなんやかんやつらつら話しちゃいましたけど、そのあの美術ボードとはそもそも何ぞやっていうのはちょっと説明してないようだと思うんで、
は
い、
美術ボードとは、はい、各背景さんに描いてもらうために描く元々の色説明が下手です
色
この場所はこの色で描いてくださいねっていうのを作るというか、それをビズボードって言いますわかります、わからないですか
色っていうとなんかあれですけど、やっぱりその雰囲気ですよね。
雰囲気ですね、
その場所のシーンとかを統一するための雰囲気、
はい、
まあ、光とか時間帯とか含めてのっていうことですかね。
そうですね、はい、ありがとうございます、は
い、ありがとうございました
今ちょっとあれですね、渡辺さんが喋ってるみたいにこうなんかあの美月の衝撃的な声がなんか流れていっちゃったのがちょっと残念でしたけど、
しまった、
渡辺さん美月、
はい、
好きなんでしたっけ。
大好きですね。
ちょっと美月の魅力について語ってくださいよ。
え、言い表せないです。
これを機に、え言い表せない、
言い表せないですよ。じゃあもう存在そのものというか、
え、
うん、いや美月いいよね。
いいですよ ね、
特にあのこうあの秋人をいじってる時の美月が最高にいい。
あ、いいです。そうでもなんかもう時々ものすごくうっかりお兄ちゃんって言っちゃう美月とか、
はいはいはい、
もうごちそうさまでしたって思います。
ああ、そうそう、僕はそこは全然なんとも思わない、
す 通じ合いませんでした。
だから渡辺さんにおける美月の魅力をなんとかこうコメンタリーなんですから、
はい、
こう音声にしてくださいよ。
いや、まあ、ビジュアルがそもそも好きだっていうのが
あ、そこ
あり、
はいはい、
ビジュアルのどこですか。
何でしょう、
髪型ですか、
このライン
シルエットですか。
シルエットですね。あ、まあ、あの黒髪の美少女もともと好きだっていうのもありますし、
はい、
これは何の告白でしょうね。
いいんじゃないですか。
ここは恥かく場所なんで。
そうです、
はい、
ですね。あとはまあ根っこが人がいいんだろうなみたいなところ、うん、とか、うん、でもこう人に混じっていけずにツンツンしちゃうところとか、うん、何でしょうね。もう一個ずつ上げていくと一個ずつツボですね。
あ、でもやっぱあれですね、なんかそのパッと見のあれっていうよりかはさっきのそのツンツンしてるけど人に入っていけないからみたいなところはなんかどっちかっていうとこの見てる側の想像の部分じゃないですか。
いやいやいやいやいや
いや、そのつもりでは作ってはいますけど、でも直接的にあんまり見せてない気もするんで、そういうところ、
あのまあそこはだってほら、あの我々はなんていうかそのなんていうか究極なところは結局事象しか描写できないわけで、その事象の裏にそのね登場してるその人物なり何なりがじゃあ何を考えてどう思ったのかっていうのはその見た人の心の自由なのかなと、想像の余地のあるところで、そこはまあ強制したりされたりする部分じゃないのかなと思うから、まあ、それは、うん、渡辺さんの意見としては全然ありか面白いかなと思うんだけれども、
う
ん、
それ最初からそうでした。最初から三月推しですか。
原作から三月推しです。
ああ原作、あ、なるほどね。そうですよね。
そこから入って
はいはいはい、
どんどん愛が深まり
兄弟萌えではない。
兄弟萌えではないですね。
あ、そうなんだ。
単体萌えです、
ね。ああ、そう。なんかそれはなんかちょっと寂しい感じが。
好きですよ。
ヒロミはじゃあ、
もうキャラ全員にだいぶ愛が深まりすぎて、
あ、
やってる間に。
わかります。
あ、個人的には確かに俺ヒロミ好きなんですよ。
僕もいいですね、うん、ヒロミは僕も最初から美味しいキャラだなと思ってました。
そう、うん、この変態っぷりがこうたまらない、
うん、あのどっかでも言ったようかも分かんないですけど、ヒロミってなんか気持ち悪いですけど、気持ち悪い時はなんかでもブレないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあそうね。
で特にその美月以外の女性にうつつを抜かすじゃないですけど、なんか興味を持ってる素振りもなく、本当に純粋に美月ばっかり追っかけてるじゃないですか。
そうだよね。
あのまあその気持ち悪いシスコのところではだからすごい男らしいなと思ってだからそこはかっこいいなと思うんですよね。気持ち悪いですけどちょっと突出してるだけで、だからブレないかっこよさみたいなのがあって、そこがなんか好感度高いなって僕は勝手に思ってましたけど、
うん、まあそれはいいんだけどこの人将来どうするんだろうっていうの
はあ、いやヒロミは将来多分大変ですよいろんな意味でいろんなものを背負ってる気がするんで彼は。
あ、そういう、あ、リアルな方です、
ね、リアルな方もリアルじゃない方も、
まあ、プライベートの方考えちゃってた
あ、プライベートの方、プライベートも大変なんじゃないですかね
大変ですか、
ヒロミは。
ですよね。やっぱりこうあれですか、やっぱ妹さんをこうストーキングしちゃったりとか、こういろいろ。
そう。
なあ、あ、まあすでにしてる気はしますけど、してる気はしますけど、でもどうなるんでしょうね。でもどこかで妹からの卒業とかあるのかな。いやでも考えられないですね。
考えられないですね。
今のところは。
確かに、うん、ずっとこのままで行ってほしい気がします。
うん。あ、でもなんか。そこら辺でなんか葛藤するヒロミはヒロミでなんか悪くはないです
悪くはないっていうか、いやそれ旗から見たらただ滑稽なだけだ
よやっぱそうですけど、 いいじゃないですか。なんかくだらないことを本人にとっては重要だけど、旗から見るとくだらないっていうのなんか、
でいくとあれかね、こうあのヒロミの中のこう優先順位でいくと、こうあの一番はこう美月でこう多分決して揺らがないかもしれないけど、こうナセ家のこのお家の事情とかっていうのはかなりこう優先順位とは下の方、はい、
下じゃないですよ。下じゃない、だいぶ上ですよね。あの方向性が違うだけで、
そう
だね、多分一緒のなんか同じところでは考えられないあれだとは思うんですけど。
あ、なるほど。
ええ、
つまりあのそもそもベクトルが違うと。
そうですね。
次元が違うと。
ああ、この辺 なんか稲見家が出てきてますけど、
はい、
稲見家に何か思い出は。
稲見家に思い出は設定を結構しっかり間取りから書かせていただきましたが、
はいはい、
あんまり出てきませんでした、
はい、ありがとうございます。
残念って。
残念ですね。いやでも大事ですよ、そういう出てこないバックボーンをちゃんと決め込むのは、はい、
ちなみにここっていうのはこうイメージシーン、
ここイメージ、こっからイメージです、
こっからイメージです、
はい、
はい、となんかわざわざ注釈しちゃったりとか。
ありがとうございます。
あのいえいえ、あのでも俺あの稲見家もそうだけど思ったんだけど、
はい、
イカエシって儲かるのかな。
イカエシ儲かる、
いや那瀬家にしてもこう稲見家にしてもこうなんかこう桁が違うじゃない。
違いますね。
そうそう、こうどんな悪いことしたらこんなお家に住めるんだろうっていうのがお家に住んでるじゃないですか。
いやでも多分そのまさにそれだと思いますよ。一般的に、
悪いことしてんの。
一般的観念における一般的な道徳からは若干外れたことはしちゃってる気はしますね。
あなるほど、
表向きはそんなことなってないですけど。
なんか今ちょっと今怒り石のこう黒い一面を会話みたいな。あそうか、だから未来こんな貧乏なんですね。なんかね、
まあそれだけじゃないですけど、未来は貧乏なのはもう不器用だからっていうところ。
裏をやらなさすぎる。なるほど、そういうことか。
まあ素直でいい子すぎるっていうことを。いやでもいや素直ですね。でも怒り石確かにそうですね。明慶、明慶がなんか全国にみたいな設定がありますけれども。
はいはいはい、
ですよ、そんな設定があるんですけれども、ちょっと今本編見てて思ったんですけど、
はい、
渡辺さんロケ班、まあ、美術にとってロケーションハンティング、
はい、
非常に重要だと思うんですけれども。
大事ですね。
どうでした。
いやなんかとにかくそう、背景マンのためにたくさん資料を、とにかく資料をって思いながら走り回った、思い出がふと蘇ってきました。
いやでもなんか渡辺さんが一番頑張ってましたね。
頑張りました。本当にお
めえも頑張るよ。
僕も頑張りましたよ。でもあのロケ班って僕もそんなに何回も行ったことないからあれですけど、限られた時間の中でいろんな場所回らないといけないじゃないですか、はい、
です
で、だからかつ後で資料として必要になるだろう部分はちゃんと抑えないといけないっていうところを考えながら、時間とどれだけしっかりと意味のある写真を撮るかっていうところで、
うん、
僕焦りすぎて、
うん、
だいぶなんかボロボロだったんですよ。なんかブレブレで、で後でこんなブレブレの写真撮ってきやがってって怒られましたもん。使えるかって言って。
ダメじゃないですか。
そう、すいませんって。
石田さんの背後をとにかく背後をこうカバーしておけばなんとかなるはずだみたいな。
すいません、そんなことを、そんな苦労を。すいませんでした。
いや過去美術監督をされた方々に何を撮ってくればいいでしょうかと聞いたら、とにかくシャッターを押すのを止めないでくださいっていう
はいはい、はい、
アドバイスをまずいただき、
なるほど、
はい、それに忠実に従っていったら時々置いていかれてしまうという。
あしかもそうなんだよね、ロケ反対のかなりこうカメラの性能がこうダイレクトに影響するよね。
そうですよね。
うん、シャッタースピードからこう、ね、メモリーにこう落っこちるスピードから、
はいはい、
フォーカスのスピードからこう、この限られた時間内にいかに撮るかって
、うん、いやだから渡辺さんなんか、
はい、
なんか普通のコンパクトカメラで撮ってませんでしたっけ。でもないか。
そうですね、両方使ってました。一眼と、
はいはい、
コンパクトとダブルで
両手に持って、
両手に持って。
嘘だ。
そんなあっさりで
そんな面白い絵見た記憶がないぞと思って。
なんか使い分けてたのは、まあ、まずメモリーカードを付け替える
ああ、はいはい、
時間を惜しんだっていうのと、
はいはい
はいはい、一番最初に出た時は確か小さいのを、小さいといっても2ギガを超えてたはずなんですけど、
うん、
持って行って途中でいっぱいですって言われ、慌ててこうコンデジを構え休憩中に入れ替えるみたいな。
はい、はい
はい、
それちょっと写真サイズが大きかったんじゃない
ですか。そうですね。でもある程度大きくないと、そのいざ書くぞってなった時に、
なるほど、ね、
こう酔った絵が欲しいんですけどっていうことを言われてしまうので、ある程度は大きいものを投稿しますね。
でも あるじゃないですか、当社としてそのロケ班のその写真サイズの規定みたいなのが、はい、あれで十分なんですよね。
そうですね、あれで大丈夫です。
それがそんなに容量食うってことですね。
結構な容量になりますね。
ああ、
はい、だからその皆さんにまず配布されるものはそれの縮小版ですね、うん、あまりにも大きすぎるので
そうですね、
サムネイル代わりに、
ね、そうですね、うんうん、はい、大きいのが欲しかったら原本を引き出してきてくださいみたいな。
ああそうですね、確かに結構でかい気がします、
うん、あとよく思うんだけど、やっぱり美術監督さんの立場の方で撮られる写真っていうのはなんか特徴があるね、
はい、ほう、
ほ、
うん、僕たちって割とこう実際にこの場所でカメラ構えるとしたらどういう位置かっていうのを一番考えるじゃないですか、
はい、
ね、ここのアングル撮っとけばこう実際のレイアウト使えるんじゃない
かと思いますね。
でもね、美観さんって違うんですよ。もっとそのざっくりした絵も撮るんだけど、そのディティールによったところ、
はい、
ノブとか、
はい、
ちょつがいとか、
はい、
机に置いてあるそのなんかねざっくりした小物とか、
はい、
そういうのの割とポイントになるディティールをね、割としっかりしっかり撮りがちですよね、
はい、そうですね、やっぱりざっくりと引いた絵ばっかりだと寄った時にこれはどうなっているんでしょうって、
うん、
はい、っていうのが大きいですね、はい、細かく細かく大きくも撮りつつ細かくも撮るみたいな、
うん、
はい、なのでダブル使いみたいない
やご苦労様でした
いやおめえもやれ
よ僕は頑張りましたよ、頑張ったけど怒られましたけど、うんふざけんなっつって、
ふざけんなじゃない。だカメラで基本当たり前でしょ。ガチッと固定して撮るんですって。いや、あとほらもう3話終わっちゃうじゃない。
あ、終わりますよ本当に。
エンディング。
はい、
はい、ちなみに僕この歌ちょっと好きです。
いい歌です。
あとまあうん、なんかこの絵がね非常にこう石立君ビジュアリストだな。結構よく思うんです
けど、お疲れ様です、
ええ、ちなみにここに使われているのが
渡辺テクスチャーってやつですね。
いいですね、
何すかそれ、
何すかそれ、おめえ監督だろ、なんで知らねえんだよ。
いや渡辺さんがこの作品のために作ってくれた、まあ、特殊な、まあ、普通種類あるテクスチャーですよね。
そうですね、普通の絵じゃ面白くないのでちょっと面白くしてみようよみたいな、イメージ BG ですね、
あでもなんかそれじっくり話聞きたいから次の4話のコメンタリー時に、
はい、はい、じゃあ4話のまたじゃあエンディングがかかったあたりとかで、
そうですね、
はい、
はい、
私ちなみになんかかなりたくさん作ったん
ですか。そうですね、6、7枚ぐらいを、
6、7枚ぐらい、
はい、一気に作りました
はい、そろそろ
あ、晴れ
時間ですね
はい、
はい、
では竹本さんお願いします。
はい、はい、じゃあここまでお届けしました、4話演出の竹本です。
あ、美術監督の渡辺です、
監督を務めさせていただいております石立です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、この後また4話の方で、はい、皆さんまたお会いしましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。